天没の抜き差しならないと。
さあ始まりました、抜き差しならないとシーズン2。
いや
ー
なんか嬉しいね。
いやー、うん、この日がやってくるとは。
いやいやいや、ニヤッとしちゃいました。
俺の生態を抜き差しならないとと、うん、この発生することがあるとは、
うん、あったんですよね。いや嬉しいね。
ねえ、まあこれは3月に終わってしまった、うん、TBC でやらせていただいていた抜き差しならないと。
やらされてたって嫌だった
やらせていただいてた抜き差しならないとですよ、はい、13年続いたんですよ。
そうですね。
それが3月でね、大人の事情で終わってしまって、うん、まあ涙涙の最終回でしたよ、う
ん、そんなでもなかったよ、しれっと終わってたよいつも通り。
それが3月ですよ。でも復活はその時誓ってました、はい、どんな形であれ何かしらで戻ってくるよみんなと、うん、うん、すごい早く来たねすごい早く来たよ。
いやこんなに復活早くできるんだったら俺半年ぐらいは寝かしたかったなこれが分かってるんだったらね。
いや本当ですよ、俺たちも分かってなかったから、うんうん、これ分かってたんかお前たち、賞賛あったんかいっていうわけじゃないから
ないからね。本当あれよあれよだったよね。
あれよあれよだよ、うん、これは M1 が1回終わってしまってすぐにさ、うん、ザ・漫才が始まったぐらいの速さ、
うん、あるんだ全国大会また
すぐやるんだって思ったよねあの時も、
うんうん、
その時の感覚、
そう
すぐ始まった。
すぐ始まったね。
いや、これでもありがたい話でね。
いきさつはね、本当に。
そうなんですよ。これも結構いい話だよね。
リスナーからのね。
そう。
リスナーですよ。
我々のリスナーの一人だったんですよ。はい、この、日本放送の上層部の方。
リスナーの一人でね。
はい。
はい。
その時、そのラジオのメールを2回読んだらしいんだけど、うん、1回は読んでる俺、記憶はあるんだけど。
はいはいはい。
その先ほどもね、その上層部の方本人とお話ししましたけど、うん、2回も読んでもらえたんだと、うん、すごい感動してくれてたじゃん、
うん、
その時に日本放送とは言ってなかったよね。
そう言ってなかったんだ
よ、ね、
某
ラジオ放送局みたいな感じだったんですよ、うんうん、都内のラジオ放送局の方が聞いてくれてんだねって、うん、その時言った記憶がありますけれども、
俺は覚えてんだよその時。
お
う、そういう方が聞いてくれてんだなって、
うん、
で勝手にさその人の想像をするじゃん、
うん、
どういう方かな、
はいはいはい、その姿形をね、
うん、俺もデニム履いた20代の AD みたいなぐらいの、うんうん、ラジオで働いてるとはいえもう駆け出しのペーペーの
を想像したんだ。
想像してたのよ。
おうおう、うん、
すごい上役だった
いやでも、うん、なんだろう、なんだっけな、中年のテクニシャンだから、俺はだから中年だから、
うん、
結構な役職なんじゃないかってのはあったよ。お前中年の AD を想像してたんだ。
中年の、うん、AD を。
あ、そうなんだ。なかなかお目にかかれないけどな。
力ない人だと思ってた。ラジオ
の中年の AD はなかなかお目にかかれない。
力ない人だと思ってた。
すごい力ある人だ。
すごい名刺をね、
今日初めてい
ただきましたけど、
お会いさせていただきました。
すごい人だった、本当に。
すごい人でした、うん、そんな方が聞いてくれてたんだと
そうい
うことだったし、しかもそれを最後終わると聞いて最終回に間に合わす形でメールも送ってくれてたと、
うん、そうそうそう、ぜひうちでみたいなね。
ただその膨大なメールがありすぎて、やっぱ最終回ってもう終わるんですって言っちゃった手前、やっぱメールがもう史上最強にあったんで、
あったね、
その目が届かない、俺は目が届かなかったんですよ、
うん。
で、まあその後ね、カドヤンっていう当時の TBC のディレクターと、うん、その上の菊池プロデューサーと、うん、まあ最後の、うん、お疲れ様の食事会で、
はい、
これもすごいなと思ったんですよ、カドヤンが言ってくれたっていう、
うん、
俺に、うん、そういえば小村さん見ましたと、あの日本放送の方からのメールと、
うん、
えってなって、
うん、
いや見てないです。ありましたよ、なんか機会があれば、
うん、
うちでやりたいなみたいな話ありましたよみたいな、
うん、
マジっすかと。普通のさ違う局のディレクターが、まあ、その番組終わるディレクターがさ、そんな風に教えてくれるってこともなかなかないわけじゃない。
手柄終わらせたいからね普通はね。
なんか、
うん、
自分でもう終わらせたいっていう気が出てもおかしくないじゃん、うん、
自分たちのものにしたい数よ、
うん、
普通は。
そう、そういうこともなくさ、
うん、
お抜き差しを愛してくれてた人だから、その人も。
そうそうそう。
最初、吉田さんという方が作り上げてくれてね。うん、で、カドヤンがバトンタッチしてくれて、
うん、
7年ぐらいで、
うん。
うん。 でもそんな日本放送全然局も違う形で何かやれないかっていうような内容でしたよ、うん、みたいな言わないよ普通そんな、うん、
でそのバトンを受けてね、
そうそう、すぐ俺がマネージャーにその話、なんか日本放送の方で、うん、リスナーさんがいて、なんかぜひやりたいみたいなことをメールで言ってくれてたらしいんだと、
うん、
まあその嘘か分かんない、社交辞令かも分かんないけど一応連絡してみてくれないかと。
社交辞令だったらおもろかったけど本当ですか、いや
いや本気しました、
いや、ま、いやマジか、
いや参ったな、分かりませんそういうのいや言われたらまあその時は
気持ちはですよ、
その時はその
気持ちはなんですけど本当に来るとはな、
ただそういうのもさ、わなかはそういうの恥を忍ばないやつだから、うん、
グイグイ言ってくれるから、
ね、言ってくれるから、うん、言ってくれたところはやっぱりもうとん、うん、そのこのね日本放送の上の方もそんな社交辞令じゃなかったし、うんうん、カドヤンの心意気、わなかの、その、うん、行きますよの感じが結びつけてくれた。
KY な感じがね。
悪い意味でというか、いい意味でのね、
うん。
うん。これはありがたいですよ。そして、まあ。
一番すごいのはね、タイトルよ。
抜き差しならないとという番組名を、まあ、一応ダメ元でね、俺たちの方から。
できればね。
できればですよ。うん、こんなタブーかもしれませんが、抜き差しならないとで、いけないですかねって言ったところ、うん、いや全然いいですよと、その僕たちは全然いいですよ、まず日本放送さん側です、
うん、
僕たちは全然いいですよ、 TBC さんがそれはどうかなみたいな、
うん、
TBC さんさえ良ければ僕たちはそれでいいって言っていただき、まず、
うん、
本当ですかと、一応まあ TBC さんじゃあわなか聞いてみてくれないか、いいですよと、これがね、れってこうね、本当にありがたいですよ。
抜き差しならないとの名前を残しつつ、そしてシーズン2と。
シーズン2がこういうね、うん、始まらせていただけるということですよ、うん。本当に日本放送さんありがとうございます。TBC さんありがとうございますと。いうことですよね。
で、復活して。
で
復活のタイミングすごいもんね。
あ、この今のこの、この時期ね。
あのこの時期って終わるもんが山ほど多分あると思うんですよ、今の時期ね、もちろん飲食店
の方がもちろん多い
けど、ここで生まれるっていうのはなかなかよ、
なかなかですよ、
うん、
初仕事がこの時期っていうのはなかなかですよ、
なかなかよ、
だ
って今日会うの4月7日以来だもんね、お前に会うの。
そういうことか、
今だから4月の、
5月の、なんでお前が4月7日という日にちを覚えてるのか、すごい気持ち悪いけどな、
うん、
記念日を覚えてる彼女みたいでドキッとしたよ。
いやだから今日5月11日なんだけど、うん、まあ昨日の夜にね、わなかにこう連絡してさ、うん、あれ対面仕事あったのいつだっけって、
うん、聞いたの
聞いたの、
うん、
そしたら、4月7日のミッドナイト競輪ですって、
ああ、うん、アベマの、
アベマのあれ以来俺とお前は会ってないのよ、
うん、なるほど。
で、まあ、テレワークの仕事でさ漫才やったりとかしてたけど、直接会うのは ね、
うん、
初でこの1ヶ月ぶり以上、
うんうん、
これマジで今まででないよね、小中だって毎日遊んでたしさ、
まあ、小中はな、
うん、だからこんなに1ヶ月以上お前に会わないことってない
んだ、
ね、う
ん、だから高校があるんだよなんで小中だけで止めてんだよお前、小中でいきなり芸人やってんのかお前の記憶高校が違うんだよ、
高校の時あった そうだな、何ヶ月も会ってなかったな、
で高校の下り行ったらお前のいつものお決まりの下り来てくれよ、
うん、まあまあそうなんだよな、いやそう、高校はやっぱり俺勝手になんか高校同じ高校だとさ、もう勘違いしちゃって
思っちゃってたんだ、
それもね
高校違うよ
すいませんね皆さん、学力の差が出てしまいました、
低い方が言うんじゃない
高校違う方、違うとこ行ってんですよ、
鼻につくけど高い方が言うもん、
僕ら学力の差があったんで、
鼻について嫌われるんだけどさ、その結果な高い方がそういうこと言って気に嫌われちゃうんだけど、低い方が言うのは初めてだから、この乗り来てくれないと、
ごめんごめん正直あの高校はね、偏差値60のと43の学校で分かれてしまったんでね、
まあ、ちょっと俺の偏差値はよく分かりませんけどね、
最近ね調べたんですよ、
そんなの、
お前は60オーバーしてたよ、
あ、そうなんですか、
うちは43だったよ、びっくりしたよ
なんだろうな、そういうのすごい気にするよな、
いや
偏差値とか
笑いたいんだよね、
なんだろう、広島でやってたんですよ、高校を巡るね番組を、
うん、
4年ぐらいやってたよね、
やってた、
行くたんびにね絶対彼ねその高校の偏差値調べてるんですよ
そんなもんなのかなと思って。
いや、まあまあ、興味が湧かないこともないけどさ、うん、絶対最初に調べるじゃん。どうなんだこの学校は偏差値みたいな、うん、相当コンプレックスがあったんだろうな。
コンプレックス
お前なんか多分偏差値って多分、
いやもう今となっちゃう。だから、うん、自分の学校の偏差値分かった瞬間面白いなって。
面白いよな。
43点って思うもん、うん、なんじゃこりゃって。
で俺の高校も一応その地元ではさすごい伝統校だしさ、うん、静岡県でもまあ東部中部西部とあって東部のまあトップと言われてる学校だったから、うん、この OB とかが幅を利かせてるというかね、
政財界でね、
結構その地元でやっぱ有名な方というかまあ力がある方が大体僕の高校の OB だから、地元でこういろいろロケとかさせてもらってる時にそこのなんかオーナーさんとか会長さんとかそういう方がなんかわざわざねロケの合間にこう俺たちの方で来てくれてね、うん、東こうどっちだねみたいな、なんか
それがやだよ
言ってきて
そんなのいいじゃん。
お前がなんか罰が悪そうにさ、うん、こう石ころ蹴飛ばしながらさ席外すのが俺もう忍びなくてさ。
いや、
う
ん、だってさその行動さ別にいいじゃん。
俺がでもそれを食らったとしたら笑っちゃうな、うん、そのなんだろうないやすげえな、何はかざしてんだろう、俺もなんか食らってんなって笑っちゃうけどさ、お前その都度さなんだよみたいな感じだったじゃん。
いや思うもん
だって相当あるんだと思うんだよお前
に。いや俺だから別に偏差じゃいいんだけど、そういう行動をしがちじゃん。
その、まあ、それは恥ずかしい。俺も
恥ずかしいだろ
正直。ああいうの
ああいうの
どうでもいいんだもん。
だってあの
現に俺はそんな感じで幅を利かした職についてないしさ、
ないし
学歴なんか何にも関係ない
仕事
世界についてるから、
そういうのだって世の中に出てたら東大もあるわけだしさ。
いや本当よ、
上には上がいるのにさ、うん、あのやっぱ静岡の東部っていうだけでさ、うん、すげえその時にはやっぱ無敵だし、やっぱうちの親とかもさ、うん、何にも関係ないよ、
うん、
あんたちょっと聞いて、この間いたあの人、うん、東高だってさなんつって言うのよ
お前の
そんな風に見えないよねなんて、
育てて
そんな風にやっぱ言われるから
悪いんだよ。
そう でもうちの親だけじゃないと思うんだよ、あの御殿場界隈にいるね親の人って、あんたうち俺らも多分言われてるよ、あんたトータルテンボスの大村あれ東だってなんて言われてると思うんだよあんなに見えないねみたいな、いや
本当に
すごいよねなんつっていう感じになってると思うんだよ。
それで急に手のひら返してくるのも違うじゃんっていう話だからね、
うん、違うんだよね。
うん、そういや面白いね、こうやってなんかお前と久しぶりにさ面と向かって話すからさ、
うん、
まあまあことアクリル板みたいなもちろんね、
そうそう
目の前にあるんですけど
3密でね、
懐かしいなこの感じと思ったら、そうかお前が刑務所時代に面会に行った時のあの時を思い出した。
俺無所入ってねえよ俺一回も無所入ってねえよ
あの時思い出した。
あの時じゃねえ、無所帰りじゃねえ、
穴があればその時と一緒、
無所入ってねえ
この角度
だから懐かしさもねえよこれは。無所入ってる感じのねヒゲはすごいですけどね。
いや本当お互いねそれはヒゲ生やしちゃってますけれどもね。
自粛期間もボーボーにしようと思って。
お前はなんかやってるね。俺はまずもともとお前ヒゲがあるからさ、長さで差別化というかな、長さでその通常時よりなんだ違いを見せてるんだろうけど、
伸びてる、
うん、俺はヒゲを蓄える段階でもう
違うじゃん。
違うから。
でもお前似合ってんな意外とヒゲ。
いや意外と言われてんだよね。えもちろんいるよヒゲ。何もうお母とかやっぱ何汚いみたいな、やめなさいヒゲ、うん、
いや似合ってる似合ってる、すげえ似合ってるよ。
で娘とかも言うのや
っぱ、うん、いやだっていやでも超似合ってるよ、悪くないよ。
でもまあそのなんだろうな、その寿司ボーイズとか俺たちが YouTube やってるコメントとかでは、うん、結構俺たちのファンは結構好意的な人の方が多いというか、
うん、でももう
5人に1人ヒゲはない方がいいですねっていう方いますけどね、う
ん、でもそれで来ちゃってるじゃん、うん、やめらんねえぜヒゲ生やすともやめらんねえ。
いや違うんだよ、でも最初は俺も楽だなって思ったんだよ、
うん、あでも意外とねその手入れは大事よ。
そうで、そうしたらお前今の名橋のお前みたいになってきて、うん、散々本当娘に嫌われかけたから、
うん、
絶縁仕掛けられたからすかさずそのまあヒゲは剃らないまでも、
うん、整えると、
うん、ちょっとこうカットして整え出したら、うん、あんま変わんねえなこのヒゲ剃る大変さとっていうのは、うん、なってきてるから、 これがまたどっちがね、
これだからさ、
楽だったら絶対ヒゲだよね、
うん、自粛明けまでさずっとそれでいるわけじゃん、うん、で実際もし自粛明けたとなったら分かんないけど剃ったとするじゃん、うん、すっげえ違和感あるからね自分の中で。なるほどね、え俺鼻の下こんな長かったっけってなんのよ。
ああなるほど、
なる、びっくりする。
お前がたまに何回か一回剃ってきた時、うん、ギョッとするもんな、うん、青ってなるもん、
うん、
別にその普通の青さなんだけど、
そう
今まで黒かったところが薄青になってると青ってなるよ、
うん、あと長ってなるんだよ。
鼻の下長ってなるんだ。
なる、びっくりする。
そっか、うん、まあちょっとだから開けても
開けてもいいじゃない
2、3回これでちょっと漫才やってみたいなのあるのよ。
ああいいねいいね、
スーツ着て、うん、ヒゲとヒゲが、
ヒゲとヒゲね、
漫才やったらお客さんにどう映るかっていうのを、うん、ちょっと 2,3 回やってみての感覚を見て決めよう。
いや俺ももちろんのことこれは整えるよ、この感じで出ねえよ。
これがだからさ汚いコンビねみたいになったら俺すぐやめるわ。
でもそれ整えてるから全然汚らしさないし。
あそう、
うん、
まあ、今のお前は本当に汚いよ。
すげえ汚いよ。マジでマジ見せてえもん本当に。
すぐどこでも寝れる人だよね。
そうそうそう、
うん、
だから嫁がね、うん、あのずっと生やしなよって自粛期間で言って、
嫁も嫁だけどね、
そう面白いじゃんって言って全部切らないでやって、でこの間ね、あの本当
は何にも剃ってないの。
何にも剃ってない。
じゃあ遅いか。
うん、でも結構頬とか伸びてるよ。
でやっぱりその広範囲に広がるやっぱ毛根がないんだな。
もうないのよ
本当に。何だろう、離れ小島みたいに点在してるね。
だからよっけ汚ねえのよ、
うん、
で
ソーシャルディスタンス取ってんね。
取ってんだよ、ヒゲも。
うん
あと鼻毛もずっと伸ばしてたの。すごいのよ、もう一本の長さが。ただ鼻から出るっていうのも全部がボッて出るわけじゃなくて 2,3 本出てたから。
わかる、俺も今日鼻毛切ったけど、
うん、
1本2本でやっぱ出てて、
うん、
今全然気がつかなかったのよ。
気がつかない
でしょ。なんでさ、ヒゲ生えてる
の。ヒゲ生えてると気づかないの。
紛れてくれてんのよ、
うん、
でよく見たら鼻毛かこれってなって、
そうそうそう、
切ったんだけど、
で切って俺が洗面台でねこう鼻毛切り機でこうジーってやってたの、うん、したら嫁が飛んできて、うん、ヒゲ剃っちゃうのっつって。あ違う違う違う、鼻毛だよって
。はい、嫁も嫁なんだよ、だから、
うん、え鼻毛も剃んのって言われて。
嫁よ、
いや鼻毛ボーボーでバッて出てた方が面白いじゃんって言われて。
だから嫁よ。
さすがに鼻毛出てんのはさ、
嫁よ、
嫌じゃん。
お前の嫁よ、どういう感覚でそれ言ってんの嫁。
で俺あのね、
面白いけどさ、それさ第三者が面白がる感覚じゃん。
そう、
身内は絶対さ、俺のお母とかさ娘は俺のヒゲを嫌がるようにさ、うん、身内ってそういう不潔な身内嫌じゃん、
うん、
何推進してんだよ嫁、
面白いじゃん。でだけどね、さすがに、うん、あの最近学校のさ、 どうなってる、お前んちの子供たちの。
ずっと家だよ。
家でしょ、
うん、
まあ娘幼稚園かまだ、
うん、ずっと家、
じゃあ幼稚園いいけど、中学校とかうち小学校いるから、
うん、
あの授業をこんだけ家でやってくださいみたいなのもらってきたのね、この間。
へえ。
あの1日の例えば1時間目国語、2時間目算数とかあって、
うんうんうん、
国語の時間はこのプリントをやって、
あその日の、
その日の
ちゃんと予定通り、うん、
朝7時に起きてみたいな。
マジで、
うん、まあ、起きちゃいねえよ7時には。
おう、
ただまあ10時ぐらいに起きてそれをやってんだけど、で体育の時間があって、
全然ねえな。
一応外出て縄跳びとラジオ体操やってくれってなって、で息子の友達がいるんだけど、
うん、
仲いいね、
うん、
でその友達もじゃあ一緒にやるって、一応こっちも側も気ぃつけてるからって親に聞いたら、うん、全然 やってって、
うん、
ママ同士も友達だから、
うん、
で外出て一応体育と称してさ、うん、まあ、縄跳びやって、その後まあ体力トレーニングみたいなのもやってんだけど、
うん、
3日目ぐらいにさ、
うん、
その友達がさ、
うん、
リュウリュウのパパ鼻毛出てないってこそこそってね
捕まった、
うん、話してんのが俺聞こえちゃって、
うん、聞くな聞くな、お前は聞き耳を立てるな、
やべえって言って
それはやべえよ、子供がかわいそうだよね。
そうで息子は出てるよってお
い息子よ、
はっきり言うな、
嫁といい、
うん、で、あの、
だから？
うちの家族としては、そう、当たり前の世界なの、鼻毛出てるというか。
ぐるっと見てきてたからね。
ぐるっと世界になってるから。
ずっと見てきた世界だから。
うん、何が？
どうした？
出てるよ。
で？
でっていう話なんだけど、やっぱ、 かけ、他の
免疫がすごいな、
高底からしたら鼻毛出てるっていうのになって、それが恥ずかしいことっていう
概念が、ね、概念がね、
なって、あ、これやばいと思って、
それはやばい、
バレてしまう、うちの異常さが、
鼻毛が一応出てたら恥ずかしいんだぜの概念は植え付けねえと、お前息子も同じ道行くぞ、うん、
だから
鼻毛だけは、中学の時鼻毛でいじめられてたやついたじゃん、
いたいたいた、
あいつ鼻毛毎日毎日出てんなっつって、うん、
だから鼻毛は剃ることにしたんだよね。
投げんだよ、鼻毛を剃るだけの話が。影から何から投げんだよ。
やっぱ話全然話してねえから、
タイトルコールもしてねえんだよ俺たち。
そうかそうか、
うん、20分経ったけど、
そうだね。
ということで、そろそろ行ってみましょうよ、
はい、
トータルテンボスの抜き差しならないと。
おお、曲もこれだ。
すごいね、
いや曲
ちょっとしばらく聴き入っちゃったもん、
うん、
曲ブリッジまで、
うん、
これを引き継がしてくれたというね、うん、
誰の何これ、
誰の何か全く分かんない、一応だから作られてる、
まあね、
曲みたいでね、うん、俺もいざこれを使わせていいんで、使っていいんでしょうかって TBC さんに聞いたところ、なんかやっぱ作ってくれた方がいたみたいで、
うん、
じゃあその一応作ってくれた方に許可を得てみますって TBC さんが言ってくれて、その方もああはいはいぐらいの
何ですかその曲、
作りましたっけぐらいの多分ね、
うん、
全然いいっすよみたいな、
なるほどね、
うん、
俺この曲だから使えなかったらって言ってさ、うん、この自粛期間中におうち時間でギター始めてるじゃん、うん、お前はピアノ始めてて、は
い
は
い、いや始めてるというかな、うん、まあその趣味というかあれで、
そうやってみる、で俺この曲をちょっと弾いてみようって思ったの、ベースもやってたから、
これ、
うん、めちゃくちゃむずいからなめっちゃ難しい、
耳コピしたもん、
耳コピしようとしたらこんなめっちゃむずい、これとこのベース
ちょっとな、はっきりこうメロディーがないからな、
うん、
しっかりとした音符の違いがないから、
ないから
確かに難しそうだな、うん、さあということで、これねいっぱいメール来てるんですわ、
これほんとえげつなかったよね、見たけど、
ええ、
終わる時より来てんじゃねえかぐらいな、
終わる来てるのが来てたよそりゃ、
来てたそり
ゃ、うん、もちろん、うんうん、ただ来てますよこれは、うん、ありがたいですよ、ミキミキさん来てました、
はい、
トップバター飾らせてください、
はい、
大村さん藤田さんスタッフの皆様こんばんは、
こんばんは、
感動の抜き差しならないと最終回から1ヶ月ちょいが経ち、まさかまたこんなに早く抜き差しにメールが送れるとは思ってもおらず、
早いんだよ
抜き差し復活の一報を聞いた時には思わずきっぽしてしまうくらいに喜び、ねえだろ、
ついてねえだろ、
棒ねえだろ、うんそしてさらにあの抜き差しが TBC ラジオでもネットの配信でもなく、かのビッグ放送局の日本放送様のポッドキャストで聞けると知り、なんでと満勤のダイアン津田さん並みに叫んでしまいました。この外出自粛ムードの昨今、 YouTube で寿司ボーイズを見るか AV 見てしこるくらいしか楽しみがなかないだろうから、しこるものが私に一筋の希望が見えました。関係者の皆様本当にありがとうございますとここまで書いてしまいましたが、一応今後のために確認しておきたいのですが、
うん、
抜き差しならないとシーズン2は下ネタ協会が定めた1回の放送における下ネタパーセンテージは何パーセントくらいなのでしょうか。抜き差しがビッグ放送局の日本放送様の傘下となった今、シーズン1の下ネタパーセンテージではすぐに日本放送のお偉いさんに打ち切りにされてしまうのではないかと不安になってしまいます。しかしながら抜き差しから下ネタを抜いたらチンカスのような昼のラジオになってしまう可能性は昼のラジオに謝れ可能性もあるので、私のような下ネタ大好きリスナーのためにも適正なパーセンテージの算出お願いいたします。とにもかくにも申請抜き差しならないとシーズン2に大期待しております。それではまたメールしますね、ミキミキより。
これはどうなんだろうね、だから前回の TBC でやってる時のシーズン1は 35% でしたっけ、
うん、まあまあ、35.8 から少ない週もありましたからね、うん、学会からちょっと取り締まり週間もありました、 8% 最低でも 8% はでも
下ネタ入れないといけないんだよね、
最高の週は確か86じゃなかった、
86% まで下ネタ入れて、
平均ででもだから 58はあったよね。
58ぐらいあったね、うん、これだからどうなんだろうね、日本放送さんに移動してから、沢やんはこれどんぐらい、
沢やん
これ
沢田くんのことをお前沢やんっていうのは、まあ門やんみたいに、
あ5倍以下だってこれ
こっちは5倍以下なん
ですか、こっち5倍以下か
だいぶ自粛ですよ。
だからもう今のメールで使っちゃいましたよ、
これはもう 5% 以上彼女使っちゃったんじゃない、
彼女で超えてるかもしれない、
彼女今日その質問の前にもう繰り出してたからね、うん、質問して答えをさ聞いてから繰り出せよって話なんだけど、
う
ん、
もしかしたら 0% の可能性もあるからね、
やっぱそうなんだ、うん、本当に今までの感じじゃダメなんですねまあ俺たちは俺たち普通にやってたね、
そうだね、であのあの超えたら
カッティング技術、
カッティングしてもらってさ、うん、何も残んねえよ、
ね、
そしたら何も残んねえ、
うん、もしかして2分ぐらいのポッドキャストになってしまうかもしれませんが、ね、それはご了承ください、僕たちは喋りまくってるんだということはお分かりください、うん、
はい、
さああとはね、中谷なんかも来てますね、大村さん藤田さんこんばんは、抜き差し復活とても嬉しいです、うん、また恋の悩みやらいろいろと相談をさせてください、よろしくお願いいたします
恋してんのかな、
うん、ずっと恋してるからな、彼は、うんうん、もう見た女性すぐに好きになっちゃうから、
そうそう、
うん、やめろって言ってんだけどね、見た女性すぐに好きになるのは、視界に入った女性すぐに好きになっちゃうから彼女、
彼うちの社員も好きになったからね、
そうそうそうそう、うん、うん、リスナーでももう被害者もいっぱいいるからね、うん、好きになられた被害者が、
被害者っていうのね、
うん、またね恋してるんだったら、うん、送ってきてください、長屋 ね、プカミルからも来てますね、ラジオネームプカミル、プカミルというのね知らない方もいると思います、初めて聞くって方もね、うん、今回いると思いますけど説明させていただきます、さっきのミキミキっていうのがね、まあ結構面白リスナーの中核だったよね、
うん、
で中屋っていうのがまあほんとすぐうーなんだ恋しちゃう、
まあ、イベントとかやってたんですよね、このラジオのイベントがあって、はいはいはい、だから本当リスナー同士がこう会えるバーみたいなのがあってね、
結構横のつながりがあってね、
そこで中屋っていうのが来て、うんまあ、女性のリスナーも多いですから、うん、そこを見る人見る人みんな好きになって告白しては振られ次に行き、
熊本の子なんだけど、熊本の我々毎回その全国ツアーやってるんですけれども、熊本公演が絶対あるんですが絶対来てね、
はい、
なんかしないか絶対その後楽屋に挨拶来て、中屋がマネージャーになんか事前に許可得てるんですよ、中屋、まあ、
なんか知らないけど、マネージャーもよく分かんないから中屋って方からあのちょっと楽屋行きたいって言われてるんですけど、お二人にから許可得てるって言ってるんですけど、大丈夫ですかこの人入れちゃっ て、 って、
まあ、知らないけど、まあいいよっつって入れてあげるんですけどね、うん、でまあ同伴者が絶対女の子でいて、うん、見たことがない同伴者が毎回いて、うん、ちょっとトータルさんの前で告白させてくださいって言われて、うん、いいよっつって、まあ俺たちの前でそんな告白してさせてくださいってことは、まあすごい下準備があって、
うん、
よっぽど自信があって、うん、まあ半ば半分もう結構言ってて、
もう付き合ってんじゃんもうみたいな状態のね、
結果も得てるから、まあそれを改めて俺たちの前でやりてんだな、まあ自慢もしたいのかな若いからって思って、うん、いいよいいよやりなやりなっつって、うん、で OK 受けたら俺で盛大にね、
うん、
大げさにやったじゃねえかって言ってやろうと思ってたら、うんうん、全部振られてる毎年振られてるおいガチだったんかいってそのライブ終わり笑ってくれてさ、
うん、
同伴の女の子多分笑ってくれてるはずよ、
そう
楽しい感じで帰ればいいのにさ告白されちゃってさ、
うん、
で俺たちの前で断らなきゃいけないみたいな、うん、その子もなんか気まずいし、仲良ももちろん
気まずい
し、シュンとなるし、うん、みんななんか得しないんだよなあのイベントやめてもらいたいんだよ、得しないから、
そうかと思えばね、あの、うん、結構長屋んてあのライブもさ、
うん、
あの前の方の席を取ってくれるんだよね、
そうなんです
よ、で毎回この告白するであろう女性が隣にね、
うん、
いて、
うん、そう
で、ある年なんですけどね、
そう、
あ中屋はいるなと思って横見たら、うん、いないんだよ
空席だったんですよ
で終わったって言ったら、うん、中屋今日はって言ったらドタキャンされちゃいましたって
多分もう有名になっちゃってるから、
そう
中屋って毎年俺たちのツアーで同伴者に告白するっていうのを、うん、誠司屋が有名になりすぎちゃって多分耳に入っちゃったんだろうね、
そうそう、
嫌だったんだ
ろう、嫌だったんだ告白されるのが、
うん、
もしかしたらその女の子も見たかったかもしれないよ、
そうよ、
俺らのライブ見たいなと告白される天秤かけたら、告白される方が嫌だっていうのになってる。
俺たちのファンじゃなくても絶対楽しめるライブだ、
まあまあね、
俺たちのライブは、普通に見たいと思うよ、なのに告白がついてきちゃうオプションで、
オプションで
ね、だから中井本当考えよ今年は考えよ、もうやめよ。
だってさ、あの抜き差し前回終わる、結構前の方だけどさ、あの去年の暮れぐらいにちょっとしばらく恋をするのをやめます宣言はしたんだけどね。
してたんだけどね、
また恋の虫が騒ぎ出したかな。
1週間しか持たなかったよね、その我慢。さあ、そんな中井っていうのは、でも深みるっていうのはね、この抜き差しならないとで知り合った同じリスナーの男性と結婚して子供もいるんですよ、
そうですよ、すごいんですよね、これ
すごいでしょこれね。
ある種そのね成功パターンがあったから、2匹目の土壌を中井が狙ってるっていうのもあるのかもしれない、ね、
深みるのせいでもあるのか、
だって事実そういうことがあったんですから、俺もだ、俺もいけるってなってるかもしれない。
大村さん、水田さん、こんばんはと。抜き差しならないとシーズン2復活おめでとうございます。
ありがとうございます。
しばらく復活はないだろうなと思っていたらこんなに早く復活するなんてとしかもタイトルのそのままで曜日も変わらず月曜日、3月末に抜き差しが終わり、その直後に緊急事態宣言が発令され、外出自粛の日々、息子もまだ小さいし買い物行くのも出かけるのも怖くて、目の前の空き地で遊ばせることしかできず、友達にも会えないし、ほぼ引きこもりでストレス溜まったり嫌になる日もありました。そんな矢先に抜き差しならないとシーズン2復活のツイートが目に飛び込んで、めちゃくちゃテンション上がりました。また2人のトークやリスナーさんの面白メールが聞けるなんて嬉しすぎる。 TBC さん、日本放送さん、ありがとうございます。この日を待ってました。外出自粛中は全国各地のリスナーさん、抜きっ子たち10人かっこお香を入れると14人とズームでオンライン飲む会をしていました。
すげえな。
それぞれお酒やおつまみを食べながら約3時間楽しみました。ミキミキさんはイチゴの被り物で登場してましたよやってんな、
やってんな。
酒に抜けたのに退出できてないのに気づかず、
あ、抜けた、私ちょっと抜けるねって言ったけど、退出ボタン押してなかったんじゃない、ずっとカメラ映りっぱみたいな、
なるほど、
状況だったんじゃない。
気づかずタバコを吸ったり、そのまま寝落ちする姿が流れていましたやってんな、ミキミキ
面白い。
素でタバコ吸ってる姿一番恥ずかしいから
な、面白いな
涙出るまで笑い、本当面白かったですまだ少し自粛生活は続きますが、2人のラジオを聞いたり寿司ボーイズを見て乗り切ろうと思います。安心して日常生活が送れる日が早く来ますように。新生トータルテンボスに会える日を楽しみにしております。お二人も体調気をつけてくださいね。長文失礼いたしましたと。
いやー、すごいらしいよ。でも今コロナで自粛警備員みたいな、
自粛警備、
自粛警察か、
自粛警察、
勝手にこう
取り締まってんの、
取り締まりというか、
あ、自粛してないじゃんとか、外出して何してんだよとか、
公園にね子供たちを遊ばせてる時に親父が怒鳴り込んできて、何してんだお前らみたいな言ったりするんだって。
それももうね、危ない行為というかね、同じ無事
だ
なっちゃって
んだよとか警察通報したりとか、あと他県ナンバーの車を見るとめちゃくちゃこう いたずら書きされたりとかね、すげえあるらしいよ
なんだ、ギスギスしちゃうな。でもこういう時はやっぱりみんなもうやっぱストレスとか溜まっちゃってるから、そういうことしてちょっとこうストレス発散とかにしちゃってんのかな。まあそういうのもあると思ってね、早めにやっぱ再開したいっていうことでね、こうやってやらせていただいたんですよね。ちょっとでもこれを聞いてね、笑って発散していただけたらと思いますよね。
そうですね。
さあ、のんびり牧場さんという方からも来てますね。あんまり記憶ないですね。初めてかもしれないですね。のんびり牧場さん、親愛なるトータルテンボスの二人さん、おはようございます、こんにちは、こんばんはかな、のんびり牧場と申しますと。信じられませんでした、こんなことがあるなんて。疑いました、これから起こる幸せを。まるで昔片思いしていた同級生に同窓会で再会し、なんだかいい感じになり、二次会二人でどうっていうか言わまいかの時のように。そう、夢にまで見た抜き差しならないとの再始動、抜き差しへの押し殺した愛情を再び再燃できるなんて、もう隠れない、もう恥ずかしがらない、 隠れてたんかい、恥ずかしがってたんかい、だからのんびり牧場は記憶になかったんか、
うん、
という思いがあふれる一方で、こんなラジオを聞いてることが世間にバレたらどうしよう、はは恥ずかしいと思いながら、あの至福の時間がまたやってくるという喜びを抑えきれません。抜き差しならないとがポッドキャストで復活するんですよ。なーにー、やっちまったな。
恥ずかしくねえのか、自粛期間中にお前なあ。
これは恥ずかしくない、
これは恥ずかしくねえのか
よ、これは大声でやりたい、リスナーは黙って隠れ抜きしたんまでネタがありましたね。
なるほどね。
冗談ですよ。これからもしっかりとお二人の、そしてこの番組の布教活動してまいりますので、我々リスナーの心をがっちり掴んでおいてくださいね。それでは記念すべき抜き差し再始動の日、パンツ脱いで楽しみにスタンバっておきますね。
いや抜けねえよ別に、
PS そろそろステッカー欲しいという、あ、ステッカーどうしようかね。
いや作るでしょ、
これは新たにね、これだけは作らないとですね。
これね、シーズン2バージョン、ね、
はい、申請ステッカー作っときますんで、
うん、
楽しみにしておいてくださいね皆さん。
やっぱ恥ずかしいことなのかな、抜き差しならないと聞いてるって。
こういう意見が本当にシーズン1の時から多かったね。
だから例えば伊集院さんの深夜のバカ力とかさ、うん、オードリーのオールナイトニッポンとかを聞いてるって言ったら、うん、ってなるけど、うん、抜き差しならないとって言うと、まず誰のか分かんないっていうのもあるし、
うん、
誰のトータルテンボスのって言ったら、うん、ちょっと恥ずいっていうのは
ある。え？って、あるのかな？
あるんじゃないの？
うん、ええってなるのがやっぱ恥ずいのか、
面白いね。
一回一 A が入ると恥ずかしいから、スムーズにいかないもんね。会話を一度止めちゃうから、うん、えってなっちゃうから。
だから分かった。それこそ深夜のバカ力とかって言って、うん、あ、面白そうってなるんじゃない？伊集院さんとかオードリーとかは。
面白そうというか、もうやっぱ知名度があるから、うん、
あるしね、
深夜のバカ力
からでも、なんか
聞いたことあるとか、はいはいはいだし、
うん、メガネビーキとかね、
そうだね、
うん、あるけど、うん、抜き差しならないとっていうと、うん、え、誰のトータルテンボス、うん、え、面白いのっていうのがまずあるんだよ、
あるんだろうね、
うん、
その一旦このなんか止めちゃうのはやっぱ恥ずかしいんだよ、うん、人は
やっぱ舐められてるからね、俺ら一般人からは、うん、面白くねえんだと思われてる。
いやでもそのね、なんだろうな、そんな感じなのにちょっとね、一時期、まあ、悩むまではいかないけどさ、
うん、
なんかこう脱却してえなみたいな時期もあったけどさ、
うん、やっぱいいんだよねこれで、
楽しくてしょうがない、このポジションが、
うん、分かる分かる、
うん、
ようやく余裕が出てきた、
全然箸に棒にも引っかからないわけでもない、
うん、
そこそこのやっぱ実績は残してる、うん、けど別に日の目はそこまで浴びてない、
うん、
でも着実に、場所はある、
うん、
うん、これがねたまらないよね。こうやってもう太く細いけど、
うん、
こうやってリスナーは支持してくれてるわけじゃん、
うんうん、何なんだろうなこの感じって。
これがいいっていうの逆にあるんじゃないかなと思うけどね。あんまり有名になられてもっていうのあるんじゃないかな。
聞いてくれてる人たちってさ、すっげえ濃いじゃん、うん、
濃いね。
だから俺
何年もツアーに来てくれるし、
うん、この感じ
で、だから俺たち覚えちゃうんだよね、
うん、
何年も来るから、
うん、
はいはい、おーおー、また来てくれたんだっつって、うん、もう3年ぐらい経ったら、はいはい、
うん、
何々だろってこっちから名前が出るし、それがいいんだよ。
これなんプロレスファンと同じ感じかね、うん、プロレスファンってこんな感じじゃないんじゃない、
まあ、熱狂だよね、
うん、濃いじゃん、
濃いよね、
うん、
ありがたいよ、
ありがてえよ、
こんな喜んでくれてんだから、
うん、
浜松市ゴムミ大村さん、藤田さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオ復活おめでとうございます。今年24歳で14歳頃から聞いていた抜き差しが終わると聞いた時は悲しいというか虚無のような、そんな気分でした。インスタグラムを見ていつも通り投稿を見てたら、抜き差し復活を見てとても嬉しく、同じく抜き差しリスナーの彼女にもすぐに連絡をしました。お二人の下品でテンションも普通くらいな会話がいいんですよ。そして全国ツアーのドレスコード等もこれからも楽しみにさせていただきます。あ、ということでね、このドレスコードってなんだって思ってる方いると思うんですけど、毎年ねツアーをやってるって言いましたけど、そのツアーで、まあ、聞いてるリスナーはこういうアイテムをつけてきてくれみたいな。
そうそう、
まあ2年ぐらい前からか、
うん、
2年前は、バンダナ巻いてきてくれ、うん、なのか、まあ、身につける、みんなやっぱね、チャゲみたいに巻いてこないんだよね。やっぱあれ恥ずかしいんだよ、チャゲ巻きは。
チャゲ長渕みたいにね、
巻いてほしかったんだけど、やっぱ、うん、 こうなんか手に巻いてきたり腕に巻いてきたり
ワンポイント
で首に巻いたり
ベルトループにこうちょっと
やったり、ね、そうそう下げてきたりするので、うん、おなんだよお前負けよみたいな感じで会話したり、
ね、恥ずかしいっすもんつってね
恥ずかしがらせたいからドレスコードつけてるのさ、うん、で去年はあのね狐の尻尾、
うん、
すげえ昔流行ったネルトンが流行ってたぐらいの時に
そう
みんなネルトンの参加者がしてたぐらいの時代があったよね、
うんうん、
でっけえ狐の尻尾
どこで買ったらいいんですかが続出してたよね
そしたらなんか違うリスナーが100均で売ってるよみたいな、
うん、
ありがとうございますみたいなね
探したんですよって当日もね、うん、なかなかなかったんですみたいなとかね
なんか、まあ、もちろん少ないんですけどね、うん、聞いてる人いっぱいいるはずなのにすげえ少ないんですよドレスコード守るやつ、
うん
うん、さあ続きましてはラジオネーム橋ひろ
初めて、
うんうん、トータルの2人こんばんは
こんばんは
こんにちはなのかなって言ってますね、うん、まさか抜き差しが復活するなんて本当に嬉しいです僕は千葉に住んでいるので抜き差しシーズン1の最終回はポッドキャストで聞きましたが、うん、かなりあっさり終わってしまってたのにシーズン2として復活して本当に嬉しいですてかシーズン2とか海外ドラマみたい笑いディレクターは角やんですかなんでやねんじゃあもうシーズン1でいいでしょう、うん爽やんですよ
爽やんです、
ね、コーナーがもしまだ決まってなかったら合わせましょうや抜き差し歌謡ショーのようにリスナーと電話でつなぐコーナーお願いしますゆくゆくはトータルテンボスのオールナイトニッポンもあるかもですねまあね
うーん
やりたいですけどね、まあ、そこまでは高望みしないで地道に行きましょうよ
パーセンテージがね
5% 以内に収めなきゃいけないのは無理だ
うんうんすごいことになってる先輩もいたから
うん、ね、
うん、あなっちゃうよ絶対俺らも、
うん、似たようなこと言っちゃいそうだもんな、
う
ん、
言っちゃうもん、
うん
うん、
さあということで、うん、コーナーですよね
コーナーね、
まあ、だからコーナーも一応ね、はい、引き継ごうと思ってるんですよやっぱシーズンなんだろう曲をまたいでも本当 まんまコーナーまでやるんだっていうのをとりあえずはやって、
うん、
でもう随時変えていきましょうよ。
そうだね。とりあえずどんなコーナーあったかっていう
の。ね、そうでしたね。
はい。
おさらいしましょうか。
そうですね。
藤田君じゃあちょっとおさらいしてください。
まあコーナーあったのは、抜き差し歌謡ショーっていうのがね、うん、我々二人が出題した曲、
はい、
ね、これをあの電話で15秒間歌ってほしい。
そう。
まあ出題した曲っていうかね、あいうえお順だったよね。あ行の曲とかね。
今週はあ行とか、
うん、今週は家行とか
順番にやってきましたね、うん、
で2人の心をこう打てば打つほど点数が高くなると、
うん、
でただポッドキャストは歌はね NG なんで歌なしなんですよね
これ。こうそうか、アカペラもなしなんですね。
アカペラもいけないらしいんですよ。だからこれはできない。
できないんだ。抜き差し歌謡賞合わせましょうはできるね。
合わせましょうできる、うん、ただ俺抜き差し歌謡賞に変わるね、うん、歌がダメだっていうので俺考えたんですよ、うん、
短歌はダメだ。短歌は、
うん、短歌だったらいいよな。
短歌はいいんですって。
どう評価するんだよそれいや抜き差し、
うんうん、
あのギャグ賞ってどうですか。
ギャグ、
うん、あ行のギャグとかで、だ例えば、
どうなんだろうな。ギャグその参加者が減っちゃいそうな懸念ない。
まあね、
なんか私できない、僕できないっていうさ。
ギャグってあれだよ、誰かのだよ。
あ、誰かの、
うん、だお前がやってるようなあのクールポコの
それをどう
すんだ。それをどうすんだな。
似てるか似てないか、
うん、ってこと。それ あの気持ちが入ってたかどうか。
なるほどね。まあ、まあ別に何でもいいんだけどね、まあ、ね、その結局それ歌とかどうでもよかったわけじゃん。
そうそうそうそう、
その前の、うん、絡みをしたかっただけだから、
ね、絡みしたいだけだから、まあ、うん、だから合わせましょうだけでもいいと思うんだよね。
まあ ね変な話ね。
で合わせましょうはちょっとじゃあ言ってくださいね。俺が言いますか。
合わせましょう、うん、〇〇といえばね、
はい、
というお題だけを、まあ、考えてもらって、
はいはいはい、
我々に出してもらって、まあ、出題者のリスナーさんと我々2人でせーのでその〇〇といえばの答えを答えたら3人が一致してステッカーゲットと、
うん、まあ分かりやすく言えば赤いものとかって言ったら、はい、せーのでポストとかリンゴとか、それがポスト全員が合えば、は
い、
まあ、ステッカーもらえると、
うん、そういうことですよね、うん、せめてこれ最低でも4択以上ぐらいのね。
そうだね、
基準でやってたような気がするね、
うんうん、そんなのどうだっていいんだよ。あわあわな、
そうなの。
その前のあの、
うん、
リスナーと電話つないで話したいだけだから、
そこでいろいろいじりたいだけだから、
うんうん、
しゃぶろうっていうのはどうなわけ。
しゃぶろうじゃないです、しゃべろう。
あ、しゃべろう、
うん、
すみません、またパーセンテージ上げちゃいました、ね、
うん、
しゃべろうが、これはもう我々何でもいいと、
うん、
な これ喋ってほしいと、
うん、つい
て
テーマ
これについて喋ってくださいとか悩みでもいいんですよ、
うん、
これ何でもいいんです、うん、これ広いです、
はい、
うん、あるあるってのありましたね、
うん、
なかなか跳ねなかったコーナー
です。そうですね、跳ねなくずっとやってたよね。
ただこれは違う、なんかあるあるだけに送ってくる、そこだけしか送ってきてないなみたいなリスナージオネームがあったから、うん、多分局部的に好きなんですよ、多分
あるある需要、
あるある送りたい人が、
ねうん、
一部いるんですよ。
そうそうそうそう、だまあお題も決まってるよね、卒業式あるあるとかね、
そうそうそう、
入学式あるある
とか、我々が順次紹介して、うん、はいはい、あるねあるねみたいな感じで、うん、わいわい言うやつですね、
はい、
でこれ終盤ですよね、
うん、
これ結構終わる
1ヶ月ぐらいかな、
1ヶ月だから、なんでそのタイミングで新しいコーナー作ったのっていうタイミングで、
うん、
カドヤンが、
うん、急にね
こんなコーナーどうですかっつってカドヤンがね持ってきたんですけど、ね、
持ち込みで、
私の場合っていうのと、うん、私の場合っていうのは、まあ、日々目まぐるしく過ぎていく日常、そんな日常をテーマに沿って切り取って、番組で送ってもらってるやつですよね。
だからテーマがバレンタインとかね、
うん、
バレンタインの私の場合こうだったとか、お正月の私の場合
エピソードですよね、言ったら、
そうそうそう、
うんうん、これもまあまあでもよかったですよ、広がりもありましたし、
うん、あったあった、
うん
うん、
問題はこれですよ、
うん、
この私の場合と一緒に、だから村っ子クラブアフロクラブがなくなったんだよね。
なくなったんだ
よ。でその村っ子クラブの代わりに私の場合がか、うん、なって、アフロクラブの代わりにクイズ作りましょうになったから、
で村っ子クラブは大村が読んでたんだよね。
そう、
だからその私の場合も引き継いだから大村が
読んで、俺が読んでた、私の場合は、うん、クイズ作りましょうというね、
うん、
この私の場合ともう一つの新コーナーは藤田が担当したんですけれども、これはすっごい時間でしたね。体感時間がもう3分が5時間に感じるコーナーでしたね、う
ん、ずっと滑ってんなもうでもこれ俺がさ、
お前が持ち込んでる感じになってたし、
俺が持ち込んでるわけでもねえのにさ、
うん、
俺がずっと読み手だから
全然送ってこないしね、
全然送ってこないし、だいたい平均4通とかだったから
、うん、4通で3時間に感じるってすごいよ、
うん、
こっちの苦痛の感
じで、そのコーナーもやっぱこの私の場合と同じ時間ぐらいだから12、3分はあるんだけど、4通だからすぐ読んじゃうんだよね。
そう、
でそれがなんか俺が悪いみたいになっちゃっててさ、ずっと
おいどうしてくれんだよこの余った時間みたいになって
た俺じゃねえんだよ、俺単純に読んでるだけだからって、
まあでもこれは一応ね、これを機に潰してもいいんですけど、
一回やってみましょう。
一回やりましょう。
はい。
食らいたいんでまた。
ちょっとルールはね、一応。
だからこれ、そうか。ここで一回募集かけるんで、うん、それぞれ、これ、お題とか言わなきゃダメなんだ。
そうだね。
お
う。うん。
そうだね。喋ろうとかは大丈夫ですよね。何でもいいから。
あるあると私の場合とクイズ。
それだけか。
うん。
合わせましょうも、自分で決めてくればいいんだもんね、リスナーがね。
そうそうそう。うん。
じゃあどうしよう。あるあるな、何あるあるにしましょうか。
自粛生活あるあるしてみる、
問題ないですかね、
うん、
自粛生活今皆さんしてますもんね、
うん、
いいこれいいと思うよ、
うん
うん、うん、いいじゃんいいじゃん、
うん、でもまあそれで取っかかりで喋ったりもできるし、
ね、うん
うん、
全部自粛生活でいくじゃん、
いやもうかぶりまくるそんなの
それはもうあの手この手であるあるにね落とし込むか、エピソードに落とし込むか、クイズに落とし込むかはもうリスナーの選択。
クイズが地獄なんだってクイズ俺、まあ何来ても地獄なんだけどさ、私の場合も変えようよ、じゃあ。
そっか、
うん、私の場合は
なんだろうね、
まあだから
何でもいいよ、
だからまあ
当たれそうだね、
うん、新しく始まることみたいな、新生活してみる、
新生活、
まあちょっとずれてるけどさ、4月からだったけど、まあある人もいるんじゃん、もうコロナ自粛でちょっと、
うん、
あんま始まってない人もいるかもしれないけど、うん、うちらみたいにこのシーズン2が始まったっていうのも踏まえ、
あるあるとでも私の場合はいいんじゃない、でも同じで、じゃあ今のこの、
なるほどね、
うん、
自粛
の生活みたいな中での私の場合だし、うん、あるあるは、まあ、
あるあるが
かぶるところもあるんだろうけど、
まあ、あるあるまたちょっと違うもん
ね、違うし、
うん、うん、
でクイズだけはさ違うのした方がいいと思う、
クイズ考えて、うん、お題はなんか俺が考えると俺の責任になる、
いやいやあなたでしょこれは、
いやマジでこれ本当にいいお題でもひでえんだから、これいいお題でも俺がひどくなる、
あじゃあ藤田にしとこうか、答え藤田、
うん、
になるクイズを皆さん問題考えてください、はい、答えが藤田です、
はい、
でこれでいきましょう。
はい、改めて、
じゃあ宛先をお願いいたします。
はい、宛先は tt@allnightnippon.com ですね。 tt@allnightnippon.com allnightallnight
変わりますから
nippon.com ですね。はい、
オールナイトニッポンはなかなか長いですよ、うん、これ皆さん、ね、
オールナイトニッポン .com
ですよね。
はい、
はい、
これでお願いします。
あなたからのメールをお待ちしております。
トータルテンボスの抜き差しならないと。
いや今のも同じだ。
俺も撮ってないもんね。撮り直ししてないね。いいねこれね。
このシーズン1がやった後の番組だったな、うん、ソラシドの番組のオープニングでさ、前か、
うん、前、
俺たちの前でやったソラシドの番組でね、この後は、トータルテンボスさんの抜き差しならないとですっていう時、毎回この言い方をあいつらがいじるんだよ、
うん、
本坊が抜き差しならないとみたいな、う
ん、今聞いてる人誰ですかそのソラシドって思ってるかもしれない本当に
思ってんのかな、
思ってるかもしれない。
いやということで記念すべき第1回目ももうエンディングですよ。
早いっすね。
早いよ、
うん、
どうでしたかエンディングというか。
いや、ま
あ、久々の抜き差し、
いや楽しいっすねやっぱりね。この
やっぱ弾んじゃったからもう、うん、30分計算でしてたんですよこれポッドキャスト、
うん、
52分ですよ今。
あらそう、
これはじゃあもうポッドキャストになるとキュッと縮まっちゃうってことですかね。
あ、ほぼ流れる、
ね、サワヤンは、ほぼ流してくれるみたいなんで、
やりがたいありがたい、ね、
ぜひ皆さん聞いてくださいよこれ、ね、また来週もありますからよろしくお願いします、はい、
お知らせなんかあります。
お知らせはどうなんだ、ま
あ、YouTube やってるっていうことですかね。
寿司ボーイズとしてね毎週今は火金日で上げてますから、
はい、
ぜひ皆さんね、
番組出演情報はあのテレワーク漫才っていうのをやってね、これ
そうだね、
花大さんとココリコさんの番組で、あれはいつだっけオンエア、
近々だと思うよ、
うん、そうだよね、
テレワーク漫才紙一重っていう
番組、紙一重っていう番組のね、はい、よかったら見てください。
おうちで過ごそうってやつもね俺撮ったんですよリモートで、リモートというか、うん、家での生活みたいなのでね、うん、それもいつだろうな、まあ、近々あるのかな、この放送までにやっちゃったら申し訳ないですけどね、はい、それもまあ随時ね、
うん、
各々の SNS でね、
うん、
大村藤田でやってますんで。
いや俺あの Facebook しかやってねえんだよ俺マジ Facebook しかやってねえからさ。
いやおじさんだなお前もう
本当おじさんなんだ
ライフワークが、
ライフワーク本当
Facebook しかや
ってねえ。 Facebook でマジで
今興味こんな Twitter だインスタださ TikTok だ
若い
17だある中、
うん、
Facebook のみ
Facebook のみ、
うん、
てあの
たまにミクシーだっけ。
ミクシーはやってねえよもうフェイスブックで俺こうあの小学校の学童野球の指導者とオンライン飲み会やってたね、うん、
渋い
渋いだろ、
渋すぎるな、
うん、マクドナルド杯の優勝監督と、
あそう
北海道で代表だった監督の平均年齢46ぐらい、
あのちょっと背伸びして萩原さんとさ萩原正人さんとインスタライブなるものをさ、
うん、
俺何にも分かんないんだけど、うん、萩原さんが、うん、やろうかって言ってくれたから やったぐらいそのちょっと、うん、ちょっとなんか時代に乗ってるなっていう感じを味わえてたのよ、
うん、
この間もう右も左も分かんないインスタライブ、うん、インスタライブってどうやってやるんですかって、まあ、教えていただいて、
うんうんうん、
やったぐらいちょっとこうこれが今結構みんな若手たちがやってるやつかってなってる中、
うんうん、
お前何フェイスブックで、
うん
学童野球の指導者たちとオンライン飲み会さ、
うん、しかもズームとかじゃねえんだって
時代に乗ってくれお前は
LINE でやってんのグループ LINE
でせめてズームでやれお前は
楽しかった。
いや楽しいだろうけどな、
うん、
大好きな野球を愛してる人たちと、
うん、
同世代の
ちょい上
上の人たちと、
うん、50代みんな
渋い
渋い。
いやということでね、うん、第1回はこれで終わりますよ、
はい、
皆さんね、どうだったでしょうかね、
はい、
懐かしいと思ってくれた方もいれば、あ初めて聞いてくれた方は
面白いじゃんこういう感
じか、うん、もう一回聞こうかなって思ってくれたらありがたいですよね、うん、ということで以上になります、
はい、
お相手はトータルテンボス大村と
藤田健介でした。
また来週さよなら、
さよなら。